白芸ラジオもっこもこパレード、
暇なおじさん大募集。
あなたは一人じゃない。
もこパレでは仲間になってくれるおじさん大募集中。
女子供も大好きです。
あなたに夢はありますか？
一緒に夢を叶えましょう。
なんと今が大チャンス。
幹部になるのも夢じゃない。
中には会社を買った仲間も。
僕の夢はカフェの経営です。
そこのおじさん、
今がチャンス。
一緒にラジオを盛り上げましょう。
白芸ラジオ
もっこもこパレード。
ただいまより中近東ラジオの配信を開始いたします。
中近東ラジオ、
中近東ラジオ第52回。
イエーイ。
何のオチもないの。
はい、
声作ったわけで、
はい、何も考えてません。もちです。
はい、
ペンパイナッパーや。あ、間違えた。
え、何
ペンパイナッパー
アホで
噛んだ。噛んだらあかんやん、これ。
噛んだの？
噛んだんやん。
やり直す。
ナッパーアホペン。もういい？別に。エニグマです。
はい、
ちょっと練習しときゃよかった。
こないだ、また、車にぶつけられました。1年ぶり3回目、ネヒです
。自己太り。
はい、前回の相思相愛ラジオは、神回だと思います。デルデルマッチョでーす。イェーイ。
なんだ、その。
え、何？あ、コスプレ？
違う。
あ、その前。あ、その次。
一つ橋大学のやつ。
あー。あれか。
あれよかったね。俺も、同意見だったからよかったです。開き直ろう、
はい。というわけで、気になった方は、相思相愛ラジオでググってみてください。
イェーイ。
それについては、語らない。あ、そう。
あ、ある、ある字。
いや、なんか、オープニング、なんか、ネヒさんが喋りたいことがあるって言ってたから。
いや、別にないよ。
ないの？
オープニングは別にないです。
イェイ。
あ、前半にもっていくんか。
そう、
前
半にも。あ、そうね。
うん。
おい、じゃあ、
オープニングは短く？
そうしたらラジオ。
そうそうはいいの。
あれ、よかった、よかった。あれ、よかった。めっちゃよかった。開き直ろうっていうのは。
そうだね、開き直ろう。
俺も、
ね、やっぱり姉さんに相談にするのが一番いい。
そう。
悩む前に、姉さんに相談せえと。
そう。ネヒ天才と思った。
うん。
あ、そうなの、
俺も同意見だ
よ。いや、だからそこへ行くまでが大変のじゃん。
なあ、そうなんだけどね。
ちゃいけど、これ、聞いてる人全然分からへんと思ってない。
いいよ、みんな。相思相愛ラジオ聞けばいいんだよ、みんな。
あ、めっちゃ嬉しい。まあ、何、アクセスカウンターだけ見ると、まあ、中近東ラジオの3分の1しか、相思相愛ラジオ聞いてる人はいないんですけど。
あれか、宣伝が足らんな。
4分の1か。
うん。宣伝が足らんな。
いや、もういいんです。そんな、もう、ほっそり、しっぽりやるところなんで。
はい、でも、よかったです。今回は、
ありがとうございます。
神回でしたね。
まあ、毎回やってるわけじゃないけどな、ああいうテーマは。
うん。でも、ゲス、まあまあ、そうそう、まあ、ゲスやつばっかりなんだ。
まあ、そうやな。まあ、それから思えば、あれは、確かに。
あれは、よかった。本当に面白かった。うん。
ああ、よかったです、
うん。うん。それを言いたくて、溜めてた。
やっぱり、リアルゲイがおるからね。
ツイッターで言おうかなって散々思ったけどね。
そう、あれね、全然ね、反響なかったんで、
あらら。
そうそう、反響なかったから、
うん、
どっちなんやろうと思って、反感買ってる方なんか、
うん、どうだろうね。
興味ないのか、まあ、はたまた、相思相愛がそんなに人気がないのか、みたいなのを、割とこう、葛藤した回ではあったんですね、僕は。もうぶっちゃけすぎてるから、
うん、 でもあれは真理だよねと思って本当に開き直るのは、
うん、そうなんですよ、うん、確かに、
うん、開き直るしかないよね、
うん、
開
き直ってね、まあ、
そうね、そうなかなかそこへ至るまでがな、
うん
うん、まあまあね、うん、でも死ぬことないやん。
そうそうそうそうそう、
ね、それはそうやったけど、
死ぬ前に開き直ろうよっていう、
うん
うんうん、開き直ってあかんねん。ただそのまあ死んでもええちゃうけど、
それあかんやん、それあかんやん、
あかんけど、うん、でも、うん、開き直る前に死ぬことはない
ね、ないね、うん、
のを言いたかった回ではあったんです
よね。
と、うん、いうことで、
はい、
はい、
まあ、気になる方はぜひ、
ことは分かってない分かりましたんで、
いや分かりますよ。あの LINE の話でしょ。
あ、そうですよ。
ですよね、あの LINE でその
そうアウティングしちゃって、
あのバーっとこう、
そうそうそう、
告白したら広められちゃってってやつでしょ。で、そうそう、まあ自殺っていう、うん、まあちょっとその会話というか内容が重いんでどうかなとかっていう、
まあまあ重い、うん、重いのをざっくり軽い感じで喋ってるんで、
まあでもあれ、つぎちゃんが言うように別にもしあれが女の子男の子に知恵振られてそれを広められてもやっぱりショックやわな。
そうだよ、
うん、
そ
う
だよ。
まあ、とりあえず、アウティングしたやつは死ねえと思ったけどね。
あ、そう、
うん、でもやっぱ。
と思うところもあるけど。
うん、うん、そうそう。
だから、それって当事者以外はそんなに思ってないかもしれへん。
うん。う
ん、あいつホムやてっていうぐらい。
そうで、まあ、うん、まあ、それはそれで。
なんか、それ、うん、ただその、本人の気持ちってやっぱ分からへんやんか。分からへんかったんやと思うで。
まあ、それほ
ど。まあ、アウティングしたやつだってどうせ女にええかっこしいで言ったはずだけの話じゃないのかなと思っちゃったんですけどね。
まあ話、ね、
グループ内でちょっと人気取ってやろうって
。そうそう。
あの、面白いネタあんねんけどみたいな。
う
ん、
そう、うん。そんな感じにするんだけど、ね。
そうやと思うよ。
うん、
え、俺、ホモに告白されて
る
みたいな。
そうそうそう。もう、そうなったらなったで、まあ、はあ、開き直るしかないっすよ、もう。
うん、そう、だから開き直ってほしかったなーって、
うん。うん、そうそうそうそう。ね、その前に、
うん。伝えたかったんですよね。うんということです。
はい。
じゃあ、もち、
はい。
僕も、
ここで。
開き直られへんタイプやから。
嘘。
もう、じゃあ、ここでいいです。オープニングこれでいいです。
はい。
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 ということで、
はい。
皆さんぜひ、相思相愛ラジオにお便りを送ってください。
イエーイ！
お便りお待ちしております。
はい、普段はゲスです。普段はゲスです。
ということで、この番組は中近東ラジオです。
ありがとうございます。
中近東ラジオの提供でお送りいたします。
はい。では CM をどうぞ。
うおおお、サンダー、我が輩がいただいた。
待ちなさい。
誰だ。
レッドクリエイター、
ブルーアクター、
イローフィッション、
3人揃ってお送りするのんびり雑談系ラジオ、
縁側キャンプファイヤー。
縁側キャンプファイヤーはシーサーブログより絶賛不定期配信中。
みんな絶対聞いてくれよな。
聞かなきゃお仕置きになれちゃうぞ。
週刊プロレスより週刊プロレスやってます、ダラプロです。
女子プロレスマニアも絶対納得ができるこのラジオ、ダラプロ。
注射器デスマッチも見ます、ダラプロ。
今幸せなあなたに、今落ち込んでるあなたにも、
Two words for you、 ダラプロ。
マギーが大好きです。毎週金曜更新中。マギー、
はい、ここは前編ということです。
イェーイ。
なんで俺が、ネギが回します。
イェーイ。
ということですけども、
うん、
うん、まあ、オープニングは4人で回してきましたけど、
うん、
あの、まあ、我らが、
うん、
なりすましの帝王。なりすまし帝王が、どうやら帰りたようなんで、あの、どうぞ。
はい、どうも、こんばんは、ミーカステルでございます。なりすましの帝王って、なんか、私がなりすましてるような感じ。逆、なりすまされてる方なんで。なりすまされの帝王なんで。
どっちでもいいよ。
そこのところよろしくってい
う。そんなどっちでもいいよ。
はい。ということで、カッシャちゃん来たんで、
はい。
はい。
来たんでっていうことじゃないですか。
はい、お待たせしました。
はい、いえいえ。そうなんですけど、来たのに、
はい。
カッシャちゃんだけ多分見てないんやろうなっていう、うん、シンゴジラの
話。嫌がらせのような。
再び。
はい、前回ね、もうシンゴジラの話はもう一切しませんって俺は、うん、
言ってたよね。
そう。明言しちゃったんですけど、その後にですね、見に行かなければいけない時間が。
何それ行かなければいけない。行けないだということ
で。デートですか
いや、デートではないんですが、まあ、それからね、シンゴジラ、見に行けへん、みたいな。
おう。
来て、割と、ノリ悪かったんですけど、
うん。
うん。でもなんか、もう、何その、まあ、友達なんですけどね、その、友達も、これのラジオを聞いてくれてて、
はい。
ほうほう。
で、シンゴジラの話ですか？どの方ですか？
違うのかな？
うん、多分違うと思うんですけど。
あ、違うんだ。
はい。普通に俺の、普通に友達の子も聞いてくれてるんですよ。
はい、
うん。
ありがたいことに。で、シンゴジラの、その感想会みたいなのをやってるっていうのを、うん、その多分、その目次みたいなのあるやんか。
目次、うん、タイトル？
そう、タイトル。
うん。
で、デルちゃんと、モッチーが喋ってる会を、見て、
うん、
それを聞く前に、シンゴジラ見ようかな、
はい。
って思った時に俺にお誘いが来たんですよ。
はいはいはい。
で、なんか彼的には、俺も喋ってるんやと思ってたみたいで、
うん、
だからもう一回見に行こうよみたいなでお誘いが来て、
はい、
もう、あんまり見に行くないよな
ぁ、うん。
で、まあ、いいかっていうので見に行ったんですよ。
はい。
ほうほうほう。
なので、
はい。
そう。まあ、シンゴジラの話をしないって言ったんですけど、まあ、感想は言いたいじゃないですか。せっかく見に行ったんで。
はい。
俺3年ぶりぐらいに映画を見に行ったんですよ、うん、本当に。最後に見に行ったのは風立ちぬですからね。
これも3年前なんで。
くっそしょうもない。くっそしょうもない風立ちぬが最後なんで。
はい。
その次にシンゴジラが来たんですけど。だから、ちょっと、俺の感想を、じゃあもう、ほんまに5分ぐらいで終わると思うんで。
うん。
だからあとそこを突っ込んでくれたら嬉しいなと思うんですけど。
はい。
なるほど。
はい。まあ、まず見に行きまして。
はい。
まあまあいろいろ端折っていきますけれども。
うん。
うん、ね、まあ、何かい、まあ、ちょっとその尻尾が出てきて。
うん。
うん。
わあ、これなんやーっていうのに始まるじゃないですか。
はいはい。
で、もう会議室のシーンが永遠始まるじゃないですか。
うん、
そこから。で、まあ、そこはもう別に良かったんですよ。
うん。
で、次、何第二形態っていうの、
うん、
あれって。はいはい、あ、怒らないけど。
鎌田くん、鎌田くんだ。
鎌田くんやろ。
ん鎌田くん。
鎌田くんやろ。
俺、びっくり箱から出てきたやつ、わかる？
わかる。
バーで開けた瞬間に。
死んだ目をした顔は。
そう。
いや、気持ち悪いやろ、あれ。
僕が、その、何か、レッドスネークカモンって言って、イメージに似てる。
あ、多分そうそうそう。
うん、腕人形っていうか、うん、そういう。
そう、パペットマペットじゃなくて。
パペットマペット。
最初はそう思いました。
瞬間に、
うん、
俺、もう、そこでもう一気に冷めてしまったんですよ。ああと思って。
うん、
でも、まあ、それまでに、Twitter とかで、会議室のシーンが、もう見たくないと思ったけど、うん、全部見終わったら、もっと会議室のシーン見たかったわっていうような人の書き込みとか見てたんで、
うん、
会議室のシーンは長いんやろなと思ってたんですけど、
うん、
そのパペットマペットが出てきた時に、
あ、鎌田くんね、別名鎌田くんね、
鎌田くんね、鎌田くんで言うか、うん、鎌田くんが出てるのに、わってなんか、え、チャチーっていうちょっと思っちゃったんですよ。そっから俺も一気に冷めてしもって、
うん、
そう、もうそれでも俺の シンゴジラ、まあ、終わったと言っても過言では
ないです。終了。
終了っていう、そう。なった、もうそう。で、みたいな。もうそっからもう、あー、なんかパペットのペットが暴れとるなー、みたいな。の、シフト変わってしもって、うん、なんかぼーっと見るみたいな、になったもんやから、うん、もうまあ、それが、まあ、一つのヤバンマじゃないですか、あれって。
ヤバは。うん。
うん。で、そっからまた長い会議室があって、その、在、石原さとみが出てきてるみたいな。
石原さとみの悪口は言うな。
いや、石原さとみね、良かったですよ。うん、あれは。
ですよね。ですよね。
うん。うん。
あれ、やっぱりでも、ネイティブなアメリカ人の人が聞いたら、ものすごい変な英語やったらしいですよ。
そうやね。そうやね。
うるせえもっち。うるせえもっち。
だからあれは、まあ、
そういうふうに言ってたから。
つかみみたいなね。そんな、うん、まあ、あるんやろうけど、でも、なんか、もうその会議室のシーンがバーッと続いて、俺ちょっと、多分3秒ぐらいかなっていうカウントやねんけど、
うん、
ちょっと寝ました。落ちました、途中で。
うん。
で、ガッと落ちて、あっ、うん、って、帰ってきた瞬間に、うん、おしっこ行きたいってなって。あ、おしっこ行きたい。でもなんか、こっから盛り上がりそう。でももう盛りって言って、おしっこ行って帰ってきたら、もう大杉蓮死んでましたわ。
もうそこまで行ってた。
はい。
長いションですね。
そう、
うん、
そう。まあな、もう大杉蓮死んでて、でもそっからがなんかこう、まだちょっとそのゴジラが街を破壊するシーンが続くじゃないですか。
うん、ビーム吐きまくってね。
そうそうそうそうそう。うん、で、まあ、それがまあ人だらけしたら、また会議室みたいなのになるじゃないですか。で、そっからまたちょっと、何巻きな展開みたいになって、
まあ、あの、展開が早くなるっていう感じ
早くなるんじゃないですか。もうそこまでがすっげえ長かったんですよ、俺の中で。で、そっからの負けの展開でなったんですけど、
うん、
で、その負けの展開の時は、割と、まあまあ、楽しめたって楽しめたんですけど、うん、なんで楽しめたかというと、俺が好きやったゲームがあるんですけど、
はぁ、
あ。ほう。
あの、かげろうっていうゲームしてます？
知りません。
かげろう？
俺は知りません。
かげろうもしくは、走馬灯、知りません
か？聞いたことはあるような気がするんだけど。
罠を使って、敵を倒していくゲームなんですよ。うん、だから、
なんか天柱っぽいな。
うん、そう、あの天柱、どうなの？まあ、その子は一切手を下さないんですけど、
うん、
あの、床が跳ね上がるとか、壁がゴーンって出てきて、
うん、
その何、まあ、もう一切外に出ない、その室内で行われるゲームなんですけど、その室内の柱を倒して、敵がその柱の下敷きになるみたいな。下敷きになって、わーってダメージを受けるっていうような。
陰気なゲーム
ゲームなんですよ。そうそうそう、陰気な。ほんまに陰気なゲームね。
何のゲームですか？
プレイステーション。
プレステ？
はい。
あー、
ね、
これかな。
今
カゲロウ国名館
新書。
そうです、そうです。
1998年テクモから発売されたプレイステーション用アクションゲーム。
はい。それがもう代々続いていってるんですけどね。
うん、
で、まあまあ、その、鉄球を落としたりとかね。やったらバナナの皮とかを落としてみたりとか、そんな、まあ、そんなあるんですけど、いろいろあるんですけど、まあ、
3D なんだ。
最終、
うん、
その何、あの、ビルを倒してゴジラダメージを与えるとかっていうあのシーンあったじゃない
ですか。はいはいはいはい。
だから俺、あ、かげろうやと思って、そこは楽しく言ったんですよ。
あ、そうなんだ。
かげろうと一緒やんけと思って。でもね、まあ、あの、あ、じゃあまあ、だからもう俺の感想としてはそんなもんですわ。
ああ。
そんなもんで、でも、あの、まあ、総称すると、まあまあ、ケチをつけがたい映画やったなって思ってさ。全部見て。
そうなんですよね。結局のところ、その、 僕も、あの映画に、要は100点満点をつけたくないっていうところは、まあ、そこにあって、なんだろう、いろいろ引っかかるところはあるんだけど、総称して、なんかいろんな人がいろんな感想を、こんだけ、まあ、いろんなところで語り合えるっていうか、人それぞれいろんな見方があるんだなっていうのを、まあ、総称して、ちょっとずつなんかこう上がっていったっていうところもあるんで、
まあ、って言いますけれども、
うん、
俺はあの面白かったか、うん、しょうもなかったかっていうところの境界線があるじゃないですか。
はいはい。
それがまあ100点満点にあったとして面白か面白かなかったかっていう境界線が50点やったとすると、
はあ、
51点です。
おお。
で、厳しい。
うん。
まあ、かもなく、かもなくっていうところで。う
ん、いや、かろうじて面白い。
かげろっぽいから。
どこが、どこ？
そう、だから、あれがなかったら、ほんまにもう、俺の中でも0点の近いくらい。
ビルがこけて1点？
そう、なんやろな。なんかね、だから、ケチはつけがたいんですよ、本当に。だから、会議室のシーンなんて、本当にわからない単語がもう、飛び交うんで、もうそれはもう、ぼーっと見るしかないじゃないですか。あ、そう。で、あと、冷めたのは、本当の会議室のシーンで、ちょっとコミカルに描くじゃないですか。
まあ、コミカルなシーンもありますわね。
まあ、だから、なんか、わーっと喋ってるけど、大杉蓮が演じる総理大臣。
うん。
そんなん分からへんわ、みたいなことを言うて、ちょっと、
そうですね。
コミカルに。
そうなのか？聞いてないぞみたいな感じの、ね。
みたいな。が、俺はいらんかったんですね。
なるほど。
うん。もうそのシーンが来た瞬間に、ちょっと俺は冷める。
全編シリアスで、みたいな感じの。
まあ、全編シリアスじゃなくてもいいねんけど、それが、ああ、狙ってるなって思ってしまって、
まあ、そうでしょうね。その辺は作家性というか、まあ、庵野監督の、まあ、
やり方。でも俺、エヴァ好きなんですよ。エヴァ大好きなんですよ。でも、
エヴァ案件ないやん。
でも、作ってる人が一緒やったら、作り方として似てくれやんか。
まあ、だいぶ似てるというか、安野さんらしさっていうのはあったと思うんですけど、
うん、
まあ、何か違うかというと、エヴァっていうのはもうずっと長いこと、まあ、続いてるシリーズというか、まあ、映画的には短編かもしれないけど、シリーズとしては長いことも続いてるもので。
じゃあ、あれを畳みかけたやんか、
まあ、畳みかけるような感じでしたね。
コミカル。
まあまあまあ、2時間の枠の中で。
枠の中で、
うん、
ちょっとシリアスになったんやろうかなと思ったら、まあ、大杉蓮なり誰かが、ちょっと、畳みかけるみたいな、ちょっとコミカルなシーン、もうそれが俺、もう冷めてしまって、う
ん、
で、そのシーンの前に、パペットマペットがあるから、
あ、
冷めてるところに、
うん、
また冷めるなんか演出畳みかけられたなぁと思って、もうほんまにもう俺はもう、ふーんってなってたところにおしっこ行きたい。みたいな状況になって、たんですよね。まあそれも。
あの辺の、最初のコミカルなところっていうのは、本当にテレビ版のエヴァンゲリオンの初期の頃って結構すごいそのコミカルなシーンが、やっぱいろいろあったじゃないですか。
言うでしょ。それは全然違うんですよ。違うんですよ。
まあ、見せ方の違いっていうのも。
これ何？アニメと実写の違いっていうこと？
俺パトレーバーっぽく見えたけどね。
いや、エヴァっぽいよ。それはもちろん。
俺パトレーバーっぽく見えた。
あ、パトレーバーか。
うん、
パトレーバー見てないからあんま分からへんけど。でもまあエヴァと被せてんやろなーみたいなところを見たのすごい見えたけど、
うん、
まあ、俺はもう、そもそもゴジラを一作も見てないから、そのゴジラっていうもの、
何
の、
まあ、初ゴジラ。
そう、先入観もなく見に行って、挑戦しようと思って見に行って、これやったから、って思ってしまった感じですかね。
そうですね。まあ、あの辺の逆のセンスっていうのは本当にもう庵野さんの逆のセンスで、そのゴジラの他の作品もあんな感じかっていうと、それはまだ全然違いますから。
うん。いや、それはわかるよ、
う
ん。
まあ、ギャグっぽいのもあるし、まあ、前編通してシリアスな映画もあるしっていうことでね、
うんうん、でもこんだけシンゴジラが称賛されてるっていうことは、それまでのゴジラはまあ割としょうもなかったんやろなっていうの感じはするんですよ、う
んうん、そう予想するんです言われるとちょっとそれは違うんだけどもなとは言いたいんですけども、まあその辺はもうその人それぞれですから、
でもしょうもないでしょ、
まあそれしょうもないと
称賛者はビューロワンでだけでしょ
いやだからその僕がその高評価をつけるのはってことですよあれは、
うん、まあまあだから、ゴジラっていうのを突破したとしても、うん、まあ、うん、なんかみんながなんか口を揃えて言うてるような映画ではないよなっていうのが俺の率直な感想です。だから、
あまあなるほどね。
うん。2回3回とか、見て初めてわかるみたいなことを言うような映画では俺はないなと。
なるほど。
思いましたっていうか、2回も、もう二度と見たくないっていう映画ではありました。
うん。まあそういう意見も、
うん。
ありますわね。
そう、だから、うん、あ、と、もう一個、
うん。
あの、ゴジラがね、その最終形態っていうんですか？
デカゴジラ？
なった。うん、デカゴジラなった、うん。あのデカゴジラのデザインはすごくかっこいいなと思ったんですけど、
うん。
でもあれがね、ビルをガンガン投げ倒していくじゃないですか。
はあ、
自力で腕でボーンって倒していったりとか、踏み潰していったりとかするでしょ。でも最終的になんかあの、固まった、あの、時に、
うん、
俺の影楼じゃないですけど、影楼みたいに、ね、横からバーンってビルが落ちてきた時に弱る、
うん、
あのシステムがよくわからない。
痛かったですよ。痛かったですよ。
なんで自分の手で投げ倒せるものを体で受けたときに、なんで痛がんのっていう。
だって、ゴジラ腕ないでしょ？シンゴジラ。
え、腕なかったっけ？
あるけど短い。
いや、じゃあ、でも投げ倒していって、投げ倒せるものを、いや、考えてよ。自分が投げ倒せるものを体に受けたところで痛くないと思えへん。
あんだけ巨大だと？
じゃあ、自分、その等身大で考えても、
で不意に攻撃を受けたら、やっぱり痛いんじゃないですか？
いや、でも、特に、あれは痛がってはいないですよ。
うん、
ただ、足元崩されて、すっ転んで、
転ばしたいだけでしょ？
で、その上からも連続して、ドドドドッとビル落とされて、うん、
なんや
って言ってるような状態。
そのビルは自分で殴り倒せるぐらいの物量なわけやんか。
でも一回倒されちゃうとやっぱ手がない、短い分起き上がりにくいんじゃない？
でも考えて自分が投げ倒せるものって何、うん、って思ったら、なんかその辺にある、その、ちょっとした木の柱みたいなのがあるやん。それはもう自分の手で投げ倒せるけど、それが急に落ちきたところでそんなにダメージなくない？
木の
自分が受けた時で。
枝っつ
うの。っていうか、投げ倒し、されてきたあのビルっていうのは、結局300何メーターとかあるわけで、で、まあ、ゴジラは、すごい巨大だと言っても、118.5 メーターなんですよね。で、それの、要は、身長の3倍ぐらいあるビルが、頭上にドーンって落ちてきて、まあ、バランス崩して倒れたと。
痛い。
だから、ゴジラ自身は全然傷ついてないんですよ。傷ついてないんだけど、その、自重、バランス崩して倒されたっていうだけなんですよ。うん、
いや、でも、痛いってなる？自分に置き換えたら、自分がゴジラやったら。
じゃあ、痛いはなんないけど、バランスは崩すでしょって話。
いや、だって痛いってなってたやん、あれ。
なってました？
なってたよ。
痛いって？
その、
痛いってなったのは、
新幹線爆弾
はね。
いや、あれはだから、バランス崩されただけですよ。足元ドーンって爆発されて、
うん、あくまでも転ばして、お薬注入をしたいだけでしょ？
いや、じゃあやけど、うん、じゃあやんって、そうやけど、その足元崩されたらまあわかるわ。崩されたところで、その、何、バーって、自分で倒せるぐらいの、まあ、2、3倍ぐらいでも落ちてきて、痛いってなる、うん、と思って。
じゃあ、健全の状態じゃなかったんだよね、もっち。あの時。東京駅にいた時って。
何ですか？
ゴジラが。
何の状態？
うん、健全な状態。なので。
健全？健全？
健全。
健全というか、まあ、まあ、エネルギーを、うん、
お使い果たしちゃって、
復活したばっかり、
うん、弱ってるから。
弱ってるっと。
目が覚めたばっかり。
あの、放射能
ばっかり。弱り目
ってことそうそうそうそう。を狙ったんでしょ内閣府が。
っていうことです
。ビーム散々撃ったからもう。
弱り目に、たがり目のところに自分でなぎ倒せるかもしれないものを食らったら痛いの、
うん要は、あの、違うね、ビルをなぎ倒す前に、うん、まず、その、攻撃されたじゃないですか。
なんとか
ビルを攻撃された
あの、無人、
無人飛行機、
まあ、爆弾もそうだし、そういうアメリカからドローン借りて攻撃されて、うん、でも、あの、攻撃自体は全然ゴジラには効いてないんですよ。ただ、その、挑発することによって、ゴジラに、あ、
持ってるものを
放出する。そのビーム、熱線とかね、うん、ああいう背中から、うんね、一斉射撃みたいな、あの、レーザー光線みたいなのを、バーって吐かせて、徹底的にそれを、エネルギーを使い果たして、で、放射能火炎が、ボフって一瞬消えたじゃないですか。で、あの時点で、もう、エネルギーを使い果たしたんですよ。
せやから、あんまり見てへんねんって。
いや、見たよ。
見てへんねん。
要は弱り目、たたり目だったんですよ。俺がヘロヘロで家帰ったら嫁から文句を言われるみたいな感じで、もう。
あ、そういうこと、
うん、
めっちゃ納得したわ、今。
そこへ子供が乗ってきたら、もうたまらんわ。
そう。うわーって、うん。
うわーって。そこへやな。我がの子供が、ちっちゃい子供が乗ってきたってもうしんどいわけや。
エニグマ先生すごいこと言うたわ、今。そうか、シンゴジラの真髄はそこやわ。
そう、弱り目に当たり目なんですよ。
あ、家庭の縮図やわ。
まあ、そうか、
を狙ったんですよ。
教えていただけるんであれば。
うわ、すげえ、今俺、すごい腑に落ちたわ、今。
そう、そういう、要は、シンゴジラって、そういうやりとりをこう、するわけですよ。見てる人同士で。それで、ああ、なるほど、そういう解釈ね、っていう、まあ、発見があったりするんですよ。
なるほどね、でも腑に落ちたけど、
うん。
別に51点やけどな。
まあ、
それはね、見てる人の感想だから。
氷山の一角みたいな形で。
うん、それも
そういうのが全編に通じて、うん、ああだこうだと。
ゴジラがゴジラの奥さんに携帯で LINE で文句言われるようなもんですよ。
だから俺、あれ見に行って、うん、その友達と見に行ったからやが、どうやったって、すげえ友達は面白かったって言ってたんやけど、うんまあ俺はもうその友達にも同じようなこと言うやけど、うん、もう最終的に俺は、石原さとみの発音するティームっていう言葉しか頭に残ってないっていう。
うん、俺も最終的に石原さとみのおっぱいを揉みたいくらいしか思えなかったから、いいんじゃないですか。
すごい、石原さとみが好きなだけやろ。
か
わいい。
でも、あそこに石原さとみが出てけえへんかったら、もうしょうもないのばっかりやんか。
まあでも、そうね。うん、石原さとみはまあ、当たり役やったなぁと。
まあ、唯一の綺麗どころっていう。
綺麗どころ。
唯一の
綺麗どころ。こう1点やからな。
ね。
い
や、こう1点ではないけど。
こう2点くらいだよ。こう2点じゃん。
綺麗どころですね。
大事な人は。
小頭さんだったっけ、
うん、
あの子は安藤さんお気に入りやな。
じゃあ、小頭さんあれすっぴんでしょほぼほぼ。
まあ、そうですね、うん。ナチュラルメイクというか。う
ん、僕は前、キューティーハニーも見たことあんねんけど。
うん、出てましたね。
うん、あれにも出てたからな。
刑事の役でね。
刑事の役
で。
もっち、小頭さんの説明だって。
はいはい。
小頭さん。
え、小頭さん誰？
小頭さんは、
陽気
ずっとはその、
違う。
なんていうか、ゴジラのことを、分析して、ブツブツ言ってた、ちょっと暗い感じの。
あ、美香子か。
そうそうそうそうそうそうそう。ああ、
石川美香子は。
まあだから地味な感じでね、まあ一見するとあれなんですけども、ちょっとよーくね、2回3回見ると結構細かい演技いっぱいあるんですよね。
見てんねんけど。
そこで。
やってんねんけど。うん。ただタイプじゃないから、石原さとみの方に部下名が言っとったりだけど。あの子タイプじゃない
し。
だから、あの子ももうちょっとこう、可愛い子持ってきたようにと。ただ、それだけ。すいません。
いや。うん。まあ、その辺はね、人それぞれというか、うん、まあ、可愛いっていう人もいるし。
おんやろな。
いや、別に本来あの人モデルさんですからね。
化粧すると結構いいもんね。
うん。
結構いいね。美香子はね、好きな女優さんなんですけどね。
あの子のお姉さんの方がまだ可愛いと思ってる。
あー、美和子か。美和子さんね。うん。うん、でも、市川美和子は好きなんですけど、うん、あの、まあまあ、取り巻きだ、いわゆる石川美和子もそうですけど、その長谷川ひろみでしたっけ、ひろみさんの取り巻きが、もう、だから、どうってことなかったなっていう印象やったんですけど、でもそれはそれで成功なんでしょうね。
成功だよね。あれは、もうほんまにもうどうでもええっていうか、その目立たへん。
そうそう、誰かが一人光ったら、あかんキャストを選んだやろなっていう部分では成功やったんでしょうけど、うんまあね、なんか不完全燃焼というか、っていうところも、なんか、でも、てか俺、長谷川博道だからもう、そもそも不完全燃焼です。
それ好みでしょ、好み。
いや、好みじゃあ、これ、タイプとかそういう
の。なんか、
うん、まあ、最近売れ出したですね、あの人、うん。コマーシャル出たり、NHK のドラマに出たり。
まあまあ、見たですからね。
うんうん、まあ、でも、言うほど、だから要は、例えば、ジャニーズを使ったりとかっていうような、
いやそういう、
まあ、本当にイケメンっていう、
いやー、ね、それ感じ、それギャラが高いやろ。
いや、いや、でも、ものすごい、ベテラン俳優いっぱい使ってるから、相当ギャラは、
あれ、込みでは、
うん。
いや、せやけど、それギャラに、でも、それはギャラに見合った演技してるもん。
あれ、でも、なんかギャラじゃないやろなっていう人がいっぱい出てたから、
うん。うん、
それも
声優さんっていうのは、なんか、ワンシーン出ても、主役でがっつりやっても、ギャラは一緒っていう、ギャラは一緒って言ったら変だけど、その、
あんまり変わらない。
たくさん喋っても、ね、ちょこっとだけしか喋らなくても、うんうん、もらうものは一緒っていうのはよく聞きますけど、
ね、
役者さんの場合はどうなんでしょうね。
だから、あれで喧嘩したんだろ？
うん、よくわかんないけど、まあでも、あれだけの役者さんを呼べるっていうのは、やっぱりすごいんじゃないかなっていう。
うん。
まあ、うん、そう。まあ、最後、もうこれで締めようか。
うん。
はい。
はい。
もう、5分間言ってたけど、結構喋りましたね。
ガツリガツリ。
もうあんたが伸ばすんやろな、うん、分かってたけど、うん、俺の意見としては5分で終わるんだけど、まあ、最後のエンドロール。
うん。
はい。役者さんの名前出てくるじゃないですか。
うん。
はい。
あの時に、もう主役とか、そういう脇役とか全部含めて、濃厚の50音順で並べてたのが、
うん、
すげえと思った。
まあ、
こんだけね、
役名、役名があって、
うん、ベテランの方が上じゃなくて。
じゃなくて、役名があって、その俳優さんが並ぶっていうのが、まあ普通やん。
普通ですね。
うん、ああ、はいはいはい。
じゃなくても、そんなんじゃなくても、キャストっていうんで、もうずらーっとその名前が。だから、長谷川博美も、
うん、
はーやから、もう後ろの方やんか。
あ、でも、長谷川博美と石川
さとみ。石原さとみ。
竹野内豊は、うん、頭に。
あ、そうやったっけ？
さに、うん。
そう、さに。
ポンポンポンとまず来るんですよ。うん、
あ、そうやったっけ？
うん。
あ、じゃあ俺そこ見逃してるわ。でも、
で、そこ3人。
ピエール滝なんかは本当にど真ん中に乗って
る、ね。ああいう順です、
ね。うん、
そう、だから、でも、斉藤匠とかも出てたやんか。
うん。だって、前田あっちゃんだって出てたし。
そう、前田あつこどこに出てたか全然わからない、うん。
思いっきり
一番最初。うん、
全然
わからない。あの、トンネルの男。
トンネルがね、こう、
うん、
封鎖されて、なんかこう、避難してるときに、うん、滑り台みたいにとか、キャーとかって言って、
ね。ああ、そこにおったんや。
うん。で、その後なんか、うん、何とかって。
うん。
まあでもそのキャストがもう全部バーっとこう。え、でも長谷川博美も五十音順おったんですよね、この。勘違いかな。え、まあいいや。
うん。
うん。だからそれがすげえなって。
うん。
うん。もうなんか分け隔てない感じにしようとしたんかな、みたいなとか。
なるほどね。
うん。
なんかそんなもん。まあそれはすごいなって。
あ、
思った。ぐらいで、
はい、
まあ、51点でした。
はい。
はい、あなた方が熱く語るような映画ではなかったです、うん、俺の中で。
いいです、
はい。
エヴァンゲリオンが来年8月。
うん、多分ないやろうけどな。
うん、今の時点で来年8月って言ってるということは2年後でしょうね。うんうん、
そうだね。
らしいよ。らしいよ。でも DVD の予約もう始ま、あれ7月から始めるらしいよ。
だからまあ2年
まで待てって、ね、
まあそんなに今からやってすぐにできるもんじゃないですもんね。
今からやってって言っても、だいたい、だいたい、うん。
5年、だ
いたい、うん。そうね。5年くらい経ってるもんね。9が終わってから。
うん。9が終わってから。
うん。
でも、それからずっと離れてたんでしょ、安野さん。
でも9で、予告編やっててんで。
そう、予告編やって、ね、いつやるみたいな、制作中みたいなことも言ったりしてた
の。それが2年後ぐらいやってんで。2年とか1年半ぐらいとかの、やのに、もう、こんだけ伸びても、みんなが許してくれるそのエヴァファンのアホさね。
うん。そう、寛大とは言わないね、それは。
うん、いや、俺、カステルには言われたくねえなぁ、と思って。ははは。クラウドファンディングのやつ、ね、そうそうそう。お前には言われてくねえよ、カステルって思って。
アホじゃない。
そう、アホの極みだよ、と思って。
言われて思い出した、ほんまやな。
よーせーばい。
そうそう。
それはだからエンディングで言いますから。
あ、そう。
あ、わかりました。了解です。
なんか持ってるんですね。
はい。
ということで、
はい、
ごめんなさい、長くな
って。はい。今、まあ、はい、見て良かったという人と良くなかったという人の感想を聞きながら、まあ、見てない私が言う、シンゴジラの感想なんですけれども、
うん。
まあ、興味ある人が見たら面白いなという。
まあ、それだけ
で、興味ない人が見に行ったら面白くなかったなと。
うん。
あ、でも見て、一回。
うん。
DVD でもいいから。
うん。まあ、まあそのうちに。まあ、ただ、うん、なんかこう、見て、どう思ったっていうのは聞きたくなる映画ではありますよね。
でもね。
で、まあ面白くなかったって言われても、あーって納得できる。
うん、
まあまあまあ、そういう人もいるわなっていう。
うん、映画館行ってよかったなって思うところが一つあって。
お
う。
う
ん。
あれを DVD で見てたら、俺も途中で断念してる。
あ、
最初の30分、40分くらいで、もう会議室のシーンが始まった時点で、もう多分、あ、しんどい、と思って。
うん。
映画館やから全部見なあかんやん。
会議室はね、確かに。
逃げ場がないからね。そう、俺もそう。DVD 見れないんですよ。
だからあれは映画館行ってよかったなっていう映画の一つではあるけど、まあ、そのやり方は卑怯やなっていう。
まあ、うん、いろんな意味で、ちょっとそういう面はあるもん、ありますからね。
うん。
うん。っていう感じです。うん、
じゃあ、基本
は。極端な話を言ったら、そもそもあれをゴジラとしていいのかっていう、極端な話ですけどもね。
それは知らん。
それは特撮ファン
がどういうもんか。
そうだ。俺の中で石原さとみと弱り目のたたり目なんだよ。
別にあれはゴジラじゃなくてもいいんじゃないのっていう人もいますし、ね。
だから、あれ、何やったっけ、風立ちぬ時やったかな。なんか、あれやん、ヨマヤさんも言ってた、全部ミニチュアで作ったやつだったやん。3分くらいのやつ。
ああ、巨神兵。
ああ、巨神兵な。
そう。エヴァンゲリオンね、9のやつ。
あ、9のオープニングです、
うん。
うん。
あれと同じことをやってるなって、最初。
ああ、そりゃそうですよね。
思ってしまったし、うん、あ、これ CG でやってんねんなと思ったら、うん、じゃああっちの方がすげえじゃん。
ああ、巨神兵の方が、
うん、
うん。
うん。CG で作れるものを、あれは全部手作りで
作って。手作りでや
って、
うん。
いや、作った上で全部壊して
んねん。そうそうそう。
映像なんやなと思ったら、いや、あっちの方がすげえじゃん。
うん。
って思ってしまったところが冷めたポイント最初やったわ。
うん。
うん。
いや、僕も最初はやっぱりそういうスペクタクル性っていうんかな、もうそういう、特撮の、これぞ日本の特撮だっていうのを見せつけてくれたらいいのになっていう期待半分で見て、ああ、こんなもんかっていうのは、うん、まあ、正直思ったところではあるんですよね。
だいぶ
それは、正直日本の土壌として無理ですよ。日本の特撮はこうだって、世界に知らしめようっていう、まず土壌はないですもん。日本はもう特撮イコール幼稚のもの、幼稚子供向けっていう固定概念があるんで、今回のシンゴジラの良かったところっていうのは、その怪獣映画っていうところに関わらず、一般の人が見に行きたいっていうような、 そうですね、話題作りをしたっていうところなんですよ。作品の作りじゃなくて、話題作りから入って、作品の中身を見せずに、一般の人が、ね、はい、シンゴジラを見たいなと思わせるような土壌ができてたので、そこはなんか、まあ、
東方の作戦勝ちかなっていう感じが
します。徹底してなんかネタバレ情報なかったですもんね。
うん。そう。
なかったね、そういえばね。
そう、そうじゃなかったら多分、シン・ゴジラ制作会長みたいなこと言ってたら絶対、子供向けというような感じで、映画外、雑誌以外のものはいろいろやってて、で、庵野監督がっていうよりも、エヴァを作った庵野監督がみたいな、ことで第一に触れ回ってたのかなっていう部分はあったと思うんですよね。
あと、まあ、その初動で、まあ、その、初日見に行った人が、ツイッターとかネット界隈で、ものすごい絶賛して、
うん。
で、それがバーッと広まったっていうのも。
もう初日に見に行く人は庵野ファンですから、基本的に。
ええ、そうは限らないよ。俺見に行ったもん。別に俺庵野ファンじゃないもん。
うん。
庵野ファンか、ゴジラファンか。
うるせえよ。でも、庵野ファンなんだよ。
なんで
見に行くのは、初日に見に行くのは、庵野ファン。
じゃあ、俺はゴジラのあの、予告のオープニングに打たれただけだもん。
うるせえよ。知らねえよ。でも、俺も庵野ファン、庵野ファンではないけど、まあ、エヴァ好きやから見に行ったところもありますよ。で、うちひしがれた人間ですわ。
うん、
だそういう人もまあまあいるよね。
うん、ま
あ
まあ、多少いますよ、そんな。
だってさ、もう、絶賛の嵐やったもん、タイムラインとか見に
行く。ねえ、そう、後半に見に行けば行くほど、多分、そんな感じになるんだろうなと。俺も多分、初日に見に行かなかったらそんな感じになるんだろうなと思ったけど。
この映画見ないやつはアホかな、
ね。うん、そうそうそう。
ノリの。
って言われると、うん、見に行きたくなくなっちゃう。特に君の名はみたいなやつ感じだと。
あ、うん、君の名は大ヒットしてますけど。
あれ、俺初日だったら、見に行ったかもしれない。見てないです。
これはまだ声の形も見に行ってないんでね。
中近東の中ではまだ誰も見てないという。うん、
そう、あれは正直、まあ、
いいじゃないですか。
うん、そうですね。そうですね。
もう、はい。疑われることですし。
はい。わ、はい、うん、かりました。前半。
前半時間行ってるんやけどな。
5分で何分、
まあ、もう1時間いって
んの、また編集点作んない。
あれ5分で終わりって言ってたのに、
もうでも俺の意見としては5分で終わりですよ。
うん、
はあ、51点って、
うん、51点、
うん
うん
うん、
です、
まあ、はい、点数が出た時点でもう引いとくべきやったわな。
誰ですか、引かなかった
人。そんなこと言うのよ。
そんなこと言われたら僕たち何も喋れなくなっちゃう。
点で終わるのが普通やんか。
あ、最初に、もう最初にだからね。
うん。
これはもうもちろんね。
はい、じゃあ終了っていうところで切っときます。
はい。
はい。
これ前半？
前半。
はい。